ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、進めてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンラがお伝えするニュースをお聞きください。
これで最初のニュースです。ストレッチタイムズシンガポールは、アジア地域で大きな影響力を持つリーダーに賞を授与します。そのうちの一人は、インドネシア大統領ジョコ・ウィドドです。これに応えてジョコ・ウィドド大統領は、2019年のアジアの人物の表敬は、インドネシアにとって名誉であると述べました。これは木曜日ジャカルタで大統領のスポークスマンファジル・ラハマンが語ったものです。ファジル氏は、この賞は高校周年でインドネシアの発展に貢献したジョコ・ウィドド大統領の努力の賞だと語りました。ファジル氏はまた、この国際的な認識は、人材、インフラ、官僚主義と規制の簡単化の実現における政府の社会的資本になると付け加えました。それでは次のニュースです。インドネシア外務省は、米国平和部隊プログラムの10周年を祝うレセプションを開催し、12月4日水曜日ジャカルタで、プログラムディレクターのジョディ・オルセンが到着したことを歓迎しました。イベント後、ジョディ・オルセンは、10年間行われているインドネシアでの教育以外の分野を理解すると期待しました。
What's very important is that we continue the really strong English program. And then second, as we work with...
本当に重要英語プログラムを続けることが重要です。そして次に、熱心に取り組んできたワッキンググループと協力するとき、私たちは行うことができる他の可能性について彼らと話し合います。現時点では分かりませんが、農業、経済発展かもしれません。しかし、私が好きなものは、平和部隊がここで発展し、ワッキンググループが発展する機会を持っています。私たちは、最善の方法を見つけるために協力し、できるだけ早く知る必要があります。私が受け取った重要なメッセージの一つは友情でした。私たちは大きな家族であり、メッセージはインドネシア政府が平和部隊を非常に支持しているということです。私たちのメッセージは、インドネシアのプログラムをサポートしたいということです。そして、私たちはあなたがここにいることを友情の理解から学びました。そして私はより多くのアメリカ人にそれを見て 感じてほしいです。一方、インドネシア外務省の第一アメリカ部長であるゼルダ・カルティカは、外務省は拡大プログラムの平和部隊を活用して、英語の学習だけでなく他の分野でもインドネシアの人材を改善すると述べました。インドネシア財務監査機関 BPK は、財務監査トレーニングの増加のためにサウジアラビアの財務監査機関と覚書に署名しました。 BPK のアグンフィルマンサンプナ会長とサウジアラビア王国の財務監査機関フシャム・アラガリ会長によって行われた批准は、12月5日木曜日、ジャカルタのBPKオフィスで行われました。アラガリ会長は、覚書が関連分野の2つの財務監査機関間の協力の計画を正式化したと述べました。また、財務監査に関連する情報交換も実施します。この協力は5年間有効です。第12回バリ民主主義フォーラム BDF は、12月5日木曜日、バリとヌサドゥアで始まります。女性の参加の問題は、今年バリ民主主義フォーラムによって特に強調されました。テトマルスリー会社によると、女性の役割を増やすことは民主主義において重要だということです。会社は、計画を立てることに非常に満足していました。ナミビア、オーストラリア、インドネシア、ケニアの4人の女性会社は、一つのパネルで話し、女性のリーダーシップの効果と民主主義の状態について話し合います。これらの4人の外相は、アフリカ、アジア、オーストラリアの3つの大陸を代表しています。インドネシアのスワハシル・ナザル副財務大臣は、今年のインドネシアの経済成長は、世界経済の減速の影響により年間 5.05% に達するか、2018年の経済成長に比べて鈍化すると予測しています。2018年インドネシアの経済は年間 5.17% 成長できました。アンタラ中心社が報告したように、12月4日水曜日、ジャカルタの2020年のマンディリ市場展望で、スワハシル副財務大臣は、2019年の 5.05% の経済成長予測は、やや楽観的だと語りました。なぜなら、各国の経済は、インドや中国など、インドネシアよりもはるかに深い減速に見合っているからです。一方、世界銀行や国際仲介基金などの多国間金融機関はまた、今年の世界経済成長予測を修正しました。最後に、国際仲介基金は今年の世界的な経済成長を以前の 3.2% から 3.0% と予測しました。スワハシル副財務大臣によると、今年の国内経済成長は依然として人々の購買力の維持に支えられているということです。ロシア政府は、ソフィアがロシア大使館府母英館ビザを拒否した後、報復としてブルガリアの外交官を追放しました。 これは12月5日木曜日、ブルガリア外務省の情報です。在モスクワのブルガリア大使アタナシュ・クラシュティンは、外交プロトコルに従って24時間以内にロシアを出るように言われました。ブルガリアは10月、スパイの疑いで他のロシアの外交官を追放した翌日、在ソフィアのロシア大使館で新しい大統領府防衛官のビザの提供を拒否したと述べました。共産主義時代のモスクワの同盟国であるブルガリアは現在 NATO と欧州連合のメンバーでしか、依然として最大のエネルギー供給国であるロシアとの歴史的および文化的な重要結びつきを維持しています。それでは最後のニュースです。中国のメディアは米国を非難し、報復措置を呼びかけました。人民日報の社説は、米国によるウイグル法案を非常に悪質と述べました。9月11日木曜日にレプリカ新聞によって監視された英語の新聞である中国日報は、ウイグル法案がすでに不安定な米国との関係を安定させるための北京の努力を考えると裏切り行為と宣言しました。中国日報は、最新の合意が法律に可決された場合、より多くの制裁があると述べました。一方、英語のタブロイド紙グローバルタイムズの社説では、中国は米国との長期的な戦いに備える必要があると述べました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は米国北朝鮮は相互拘束と予想されることについてお伝えします。11月28日木曜日に、北朝鮮は北朝鮮とワシントンの間の核協議が行き詰めまった時に、未確認の飛翔体2発を発射しました。韓国軍参謀総長または JCS の爆反撃は、この飛翔体が南ハムギョン州から東に向かって発射され、日本海に落下したことを明らかにしました。リスナーの皆さん、コメントです。ピョンヤンとワシントンの間の核協議は、北朝鮮が米国に様々な種類の情報を要求した後停止しました。核協議は2月にベトナムのハノイで開催された首脳会議以降、行き詰められました。北朝鮮は12月4日水曜日に出された脅迫を含め、今年の終わりまでに期限に近づいたため、最近数週間で一覧の意味しコメントを出しました。平壌は米国が軍事力を行使した場合、直ちに行動を起こすと脅しています。脅迫はドナルド・トランプ大統領がロンドンの NATO サミットで、米国が必要に応じて北朝鮮に対して軍事力を使うことができると示唆して、1日後に行きました。北朝鮮中央報道局スタイル一声メディア、北朝鮮人民軍の参謀長パク・ジョンチョンは、トランプ大統領の声明を強く批判し、北朝鮮に対する武力行使は米国にとって恐ろしいことだと強調しました。パク・ジョンチョン氏によると、北朝鮮の指導者金正恩はトランプ大統領の発言を聞いて満足していませんでした。彼は両国間の物理 的対立を防ぐことができる唯一のことは、両者ロシア間の緊密な関係だと主張しました。朝鮮半島の不安定性は、確かにこの地域だけでなく、周辺地域、さらには国際社会に影響を与え、害を与える可能性があります。このため、両当事者は状況をより過激にすること、攻撃の発行を控えなければなりません。これでコメントを終わります。今日の歴史です。最初は物悲しい地域での炭鉱爆発についてです。ウェストバージニア州モノンガでの鉱山災害は1907年12月5日に発生しました。爆発はアメリカ史上最悪の鉱山災害と言われました。爆発はペモンコアラカンパニー第6および第8鉱山で発生しました。爆発により約362人の鉱山労働者、主に男性が死亡しました。爆発は鉱山と表面に大きな損傷を引き起こしました。爆発の公式な原因は不明でしたが、当時の調査員は、電気火花または恐怖の炎の一つがメタンガスを引き起こしたと信じていました。次はフィンランドはロシアから独立したについてです。1917年12月5日にフィンランドは独立を宣言しました。フィンランドは公式にのロシア帝国からの独立を宣言しました。以前はフィンランドは1809年からロシアに支配されていました。フィンランド議会によって定められた独立宣言では、フィンランドは独立国であり、フィンランドの大公国と呼ばれるロシアの自治地域としての地位を終了しました。しかしこの国は1918年1月3日に正式に独立し、1920年に東協定が締結されたのち、国境紛争は解決しました。最後はブケット・アンダラバンサ・ジュスベリについてです。2008ブケット・アンダラバンサ・ジュスベリは2008年12月5日にマレーシアのソランゴール州ウルクランにあるブケット・アンダラバンサで発生したジュスベリイベントです。5人が死亡し、8人以上がブケット・アンダラバンサのジュスベリに埋葬されたと恐れました。この地滑りにより、タマンブキプラシューとタマンブキオタマに14のバンガローが漏れています。この事件は現地時間の午前7時に発生しました。今日の歴史を終わります。
Tanya, kau malah geram. Takkan sengaja aku buat dirimu marah. Namun kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Sendiri berpikir apa salah.Sendiri. Oh, yeah.
jangan seperti itu. Tak ada manusia yang dapat tahu apa pikiranmu.
Ku tahu engkau tak merasa seperti itu. Pantas kamu menghilang, tinggalkan diriku
sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Sendiri berpikir apa salah diriku. Kemana hilangnya dirimu? Ku jadi sendiri.
Sendiri berpikir apa salah diriku. Kemana, kemana hilangnya dirimu?
Hilangnya dirimu.
Hey!
Ku jadi sendiri. Hubungi semua teman-teman,
teman-teman.
Sendiri, sendiri menyesal.
Tano minasan, ima o kiki itarita uta wa Billy Simpson no sendiri deshita. Sugi wa Indonesia ku nisuite o utsutai shimasu.
Listener no minasan, Indonesia ku desu. Kyou wa Indonesia no Vietnamu e no sekkitan isuchu ga shouka suru koto nisuite o utsutai shimasu. Indonesia no Vietnamu e no sekkitan isuchu shi kyou wa kotoshi no yaku 1200 man ton kara 2020年には約1500万トンに増加すると予測されています。石炭工業協会の事務局長ヘンドラ・シナリアは、水曜日、ビジネス・インドネシア新聞が報告したように、ベトナムは石炭需要を増増に増やします。ベトナムへの石炭の需要の増加は、多くの新しい蒸気発電所の創業に沿って見られる続けています。ヘンドラ局長はまた、2025年には ASEAN 加盟国の一か国での石炭の必要量が2500万トンに達すると語りました。今後10年間でニーズは4000万トンに増加します。ヘンドラ局長は、この条件はインドネシアの石炭生産者に利益をもたらすでしょう。なぜなら、この条件は市場で必要とされるタイプであり、低カロリーだからです。さらに地理的に近い場合、インドネシアからベトナムへの石炭の流通はますます容易になります。ヘンドラ局長は、ベトナムがインドネシアの石炭生産者にとって最近の市場展望になると強調しました。それにもかかわらず、中国はインドネシアの最大の輸出先であり続けます。なぜなら、その必要性ははるかに大きいからです。中国への石炭の輸出は、 Indonesia の海外石炭総販売量の約 29% を占めています。国内の石炭消費に関しては、工業石炭総局の石炭事業開発局長であるスジャミコは、政府は2020年に国内市場義務を継続すると述べました。しかし政府は来年国の生産計画について議論する必要があるため、この部分はまだ認識できません。一方、国営電力会社の代表取締役スリッペニ・インタン・チャヒアには、インドネシアは東南アジアで最も低い工業用電気料金を目標としていると語りました。その努力の一つは低価格で最高のエネルギーを使用することです。石炭は電力料金の引き下げにつながる供給コストを削減できるようにまだ発電のための最も安い最高エネルギーです。これでインドネシア語を終わります。
Depan nanti dengan tak
Indonesia より世界を届けしているボイスオブインドネシアです。今お聞きいただいた歌は、アガタスチのサアチンタハンパでした。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサテンガラ州の魅力的なシアターマウンハレク滝をご紹介します。インドネシアの東部にある東ヌサテンガラ州はゴルリョとして不毛な地域で知られており、多くの大きな草原があります。とはいえ、その背後には東ヌサテンガラ地域、特にベルー県に隠された自然の魅力があることがわかります。その地域では見事な自然の目的地、すなわち滝があります。シアタマウハレク滝の呼ばれ、インドネシアの東ヌサテンガラ州ベルー県ラシオラクライウルンムラファトムティスラクにあります。ベルー県に行くには、まず首都であるクパン市に行きます。ジャカルタから飛行機で約1時間かかります。その後、クパンからベルー県までの陸路を使用します。滝に行くには、曲がりくねった上がりの場所であるベルー市から1時間移動する必要がありますが、途中で緑の丘の列車が提供されるでしょう。滝のエリアに到着すると、滝でできた門が迎えられます。そしてシアタマウハレク滝に行くには、まだ50段追加する必要があります。しかし、滝への旅は目を見張る拡大な田んぼと緑のトウモロコシ畑を通り抜けるので、あなたは報われるでしょう。また、階段の左側と右側に並んで高くそびえ立っているピンロウチュやヤシの木は独自の景色になります。私たちの聴覚は川の中で出会う水の曲がりあて、岩の下で水がこぼこぼと音を立てるのを提供されます。滝のスリルを楽しみたい人は、滝に打たれるために岩の高所へ直接泳いでいくことができます。この滝に触れた場合、あなたはすぐに出発しないことと私たちは保証します。この観光地がまだ自然であることを考えると、訪問者は特に平日は自分のランチを持参することをお勧めします。なぜなら、スニのウリコがいるだけだからです。通常、地元の人々は若いココナッツ、バナナ、またはローシュとコンのみを販売しています。もし、インドネシア東部、特に東ヌサテンガラ州を訪れることに興味があるなら、 ライベルのシアタマウハレタキは横の選択肢に知ることができます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシア終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Tiba-tiba kau berkata, aku orang tak berguna. Kau merasa tertinggal, ku yakin ini sementara. Tiba-tiba kau berkata, ku tak punya apa-apa. Hidup ini terasa hampa, janganlah berpikir begitu. Mungkin akan ada rasa sedih, atau mungkin kamu sudah letih. Janganlah lama di situ, tahukah kamu? Hari-hariku ceria karena lihat kau gembira. Hari terasa bahagia, tawa lepas yang ku dengar dan hari-hariku ceria karena lihat kau gembira. Hari terasa bahagia karena bisa membuatmu tertawa. Atau mungkin kamu sudah letih, janganlah lama di situ, tahukah kamu? Hidup ini memang penuh warna, takkan pernah ada yang sempurna. Janganlah engkau ragu, tahukah kamu? Tahukah kamu? Hari-hariku karena lihat kau gembira. Hari terasa bahagia, tawa lepas yang ku dengar. Dan hari-hariku ceria karena lihat kau gembira. Hari terasa bahagia karena bisa membuatmu tertawa.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
hati di kala rindu tak bertepi. Ku ingin kau ada saat ku membuka mata hingga ku menutupnya kembali. Kan kabut kelabu di sabana pencarianku, bagai embun pagi kau lepaskan dahaga kemarau. Untuk senjaku kaulah selaksa bunga yang warnai musim semiku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantian. Bagai bintang jatuh, kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan yang hiasi malam gelapku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kau lah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Tempat hatiku bermuara.
Rishna no minasan, ima o kiki itarita uta wa Adira no Muara deshita. 次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワリのコーナーです。リスナーの皆さん、ワルナワリニです。今日は角映画は2019年サンダンス国際映画祭りで放映されますを紹介します。若い映画監督のアリティア・アフマによる短編映画「カド贈り物」という意味は、サンダンス国際映画祭り2019年でアメリカで初めて上映されました。カドはミラルス・マナとリリリーザーがプロデュースした、マイルズ・フィルムがプロデュースした短編映画です。以前、カド映画はオリゾンティ部門の2018年フェレシア国際映画祭りでベストショットフィルムに選ばれました。この映画はコンテストで様々な国に 12位の短編映画と競います。授賞式の夜、アリティアはフランス映画評論家で映画監督フランセーズ監督のフレデリック・ボノからオリゾンティ賞のトロフィーを受け取りました。カールはアリティアの最初の国際的な評価ではありません。マカサルアーツインスティチュートでの最後の任務であった彼の短編映画ニュースーズはミュアルベルリン国際映画祭2014でジェネレーションキープレス部門の特別賞を受賞しました。また2014シンガポール国際映画祭りです。カードは15分の短編映画です。ニタの誕生日を歓迎したイスフィについて説明します。ニタの部屋で特別な置物を準備できるようにイスフィは長いスカートとヒジャブを着なければなりません。カードにはイスフィのファンの物語が含まれており、その環境は常に異なっていったり決まっていったりします。カードは彼のアイデンティティを見つける際のイスフィのような思春期の闘争の物語です。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりの終わります。
Rasanya kau takkan tahu Tuk sejenak ini ku akhiri Namun rasa cinta tak ingin berlalu Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati Terluka karena kamu Ku berharap kau sadari betapa sakitnya aku karena kamu cinta bagiku Bagaimanakah kisah cinta kita
Indonesia yori sekai o todeke shiteru Voice of Indonesia desu. 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日は南カリマンタン州のパレバランタイとアンパルアンパルピサンというタイトルの歌はエルファセスヨリアによってメドレー歌われます。パレバランタイの歌はボルネオ島の南東にあるゴタバルの雰囲気を説明しています。アンパルアンパルピサンの歌は典型的な食品を加工する過程で加工産物は乾燥することにより加工されるバナナの物語です。この歌は南カリマンタンの典型的な歌でありゲームの伴奏歌として子供たちによってしばしば歌われます。リスナーの皆さん、これでエルファセスヨリアのパリスバランタイとアンパルアンパルピサンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Menggalepak, batang kayu bengkok.
皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。